続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ペテロの手紙第1、5章7節です。新約聖書の471ページにございます。ペテロの手紙第1、5章7節、2回繰り返してお読みいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。もう一度お読みいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。今日はこのところから心配してくださる神と題してお話をさせていただきます。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして2021年も早半年が過ぎようとしています。この新しい年も神様がここまで私たちを助け、また導いてくださったことを覚えて感謝いたします。しかしまだこのコロナ感染が収束していません。また私たちもこのことに対してまず神様の平安をいただき、そしてまた神様が守ってくださる、そのことを信じて生活することができるように、私たちの心を強めてくださるようにお願いします。そしてまた私たちのできうる限りの最大限のことを、また私たちは感染を防ぐために心がけて行うことができるように、どうぞまた神様が平安を与え、助け導いてくださるようにお願いします。またこの医療に従事している方々や、またさまざまなこのコロナ感染のために奉仕をされておられる方々をも守ってくださるように、どうかまた速やかにこの感染が収束できるように、主はあなたの助けを、また憐れみを私たちに与えてくださるようにお願いいたします。何よりも私たちが心を強めていただき、そしてまた神様のこの励ましをいただいて、一日一日生活していくことができるように、憐れんでくださるようによろしくお願いします。そのためにも神様の励ましの御言葉を私たちの心の中に与えてくださって、また恐れることなく前進していくことができるように力を与えてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時を神様の手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今読んだ聖書の言葉の中に、思い煩い、また心配という言葉が出てきています。私たちは今この世で生活をしていて、それぞれに思い煩うこととか心配することがあるんではないかと思います。しかしこの聖書を見ますと、本当にこの不思議っていうか驚くべき言葉が出ているわけです。それは神があなた方のことを心配してくださると、それが聖書に記されてある私たちに対しての神様の救いということであるわけです。私たちが思い煩う以上に、神様は私たちのことをこの心配してくださる、助けを与えてくださる、このことを今日は共にこの聖書の御言葉を見ていきたいと思います。まず私たちがこの心に留めておかなければならない一つの大切なことがあります。それはこの世には心配の種がたくさんあるということなんです。神様を信じたら心配が全部なくなるのかというと、実はそうではなくて、この世の中で生きている限り心配の種は尽きないということです。昨日も私はニュースを見て驚きました。それは崖の上に建てた家がですね、崩れていくという、もう本当に こう衝撃的な映像であったわけです。私はどこか山の近くにあるそういうところに建てられた家がこの落ちていったのかなと思ったら、そうではなくて、なんともう都会の真ん中でその事故が起こったということであったわけです。もう本当に驚きました。身近にそういうようなことが起こっていくような時代の中にある、自然環境がもうどんどんこの変化していっているわけなんですけれども、この間の金曜日にももうあるところに行ったところでものすごいこの強い雨が降ったわけです。それこそもう台風並みのもう土砂降りっていうかですね、すごいもう雨だったわけなんですけれども、その時に私は聖書の中に書いてあるノアの話を思い出したわけなんです。神様はノアにこの40日40夜、雨が降り続いて大洪水が起こる、そしてまた全てのものが滅びるっていうことを神様はノアに警告された。ノアはその言葉を聞いて、そして彼は準備をしたわけなんです。何をしたのかっていうと、彼は箱舟を作った。もうとんでもない大きな箱舟を彼は作ったわけです。おそらく周りにいる人たちは、彼がそんな箱舟を森の中で作って頭でもおかしくなったんじゃないかと、そう思ったんではないだろうかと思います。あざけられたりですね、笑われたり、そういう中でノアは一生懸命箱舟を作った。そしてそれが完成した時に、神様が警告されたように大雨が降って40日40夜終わらなかった。ついには大洪水になって、もう水が押し寄せてくる。なんと人々はそのノアの箱舟のところに殺到したわけなんですけれども、彼の家族が全部乗り終わったら、なんと後ろからその戸が閉められた。後から来ようとしていた者たちは全部水の中に沈んでいった。ノアとその家族は助かった。そういうことが聖書に出ているわけなんです。私はそれは単なる過去の物語っていうふうには思えないわけです。今のこうした状況、自然環境が変化していく、聖書に書いてあることが起こりうる、それがもう私たちの身近にあるんだということを、やはり私たちは注意しなければならないと思います。ですから心配の種っていうのはもうこの世では尽きることができない。そしてまた私たちが心配したり思い煩うっていうのは、私たちの周りだけにあるっていうことではないわけなんです。実は私たちの心の中にも心配や思い煩いの種が生じてくる。先日もある方たちと交わっている中に、どのようにしてイエス様を信じたのかっていうですね、証しっていうか体験のことをちょっとお聞きしたことがありました。一人の方はなんとその娘さんがもう難病にかかった、もう膠原病と診断された。で急遽入院治療をする。もう夫婦そろって話すたびにそのことを案じてですね、もう涙が止まらなかった。もう毎日毎日そのことが心配で、自分たちはもう泣き通しだったとですね、もう言われて、私は驚いたわけなんです。おそらく自分の子供が難病だって言われて平気でいる親はおそらくいないと思います。本当に同じようにですね、もう将来のことをはかなんで涙を流すということがあるんではないだろうか。でも幸いなことに、そのお二人は イエス様を信じて救われた。そしてしかも難病と言われていたのは実は正しい判断ではなかった。もう元気になられた。本当にこれはすごいことだなって私は改めて思ったんですけれども、私たちの心配っていうのはこの世にもその心配の種はあるし、私たちの心の中にも心配するっていう思いがある。しかしそういう私たちに神様は聖書を与えてくださった。神様が私たちを心配してくださる。そして私たちの心の中からその心配の種を取り除いて、そして力強く歩むその生き方を私たちに明確に示してくださる。ですからイエス・キリストはマタイの11章の28節で、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、そのように語ってくださっているわけです。もう心配で心が潰れそうだ、もう思い患いがあって私の人生はちっとも楽しくない、イエス・キリストは私たちの重荷を背負ってくださる。神があなた方のことを心配してくださると私たちに今も語ってくださっておられるわけです。本当にそれは素晴らしいことです。そして神様はあなた方の重荷を煩いを一切神に委ねなさいと、そのように私たちに語られるわけなんです。まあ思い煩いということはいろんなことを心の中でもう心配する、もうくよくよして悩み、それが自分の心の苦しみとなっていくものではないかと思います。まあそのことでもってもう自死という問題もあるわけなんですけれども、ある方がその自殺の原因というのは4つぐらいあるんじゃないかと言われました。一つは生きる目的がわからない、そしてもう一つはもう生きがいがない、三つ目はですね孤独だ、一人ぼっちだ、そして四つ目は誰も自分のことを愛してくれていない、それが自殺するという原因になっているのではないか言われた方があります。私はそのことを聞いて、じゃあ逆に自分の生きる目的がはっきりとしているならば、そして自分はこんなに大変だけどももう生きている甲斐がある、生きがいがある、そして一人ぼっちではない、自分には助けてくれる方がいるんだ、そして自分は愛されている、自分ほど愛されているものはない、そのように信じるならばですね、決して死を選ぶってことはない、そのように思うわけです。まあ、賛美歌の中に、まあ、今もですね私たちは歌い継いでると思いますけれども、主あれを愛すっていうですね曲があるわけなんです。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。まあ子ども向けの賛美歌であると思いますけれども、でもこれは大人にとっても励まされる歌ではないだろうかと思います。イエス・キリストは私たちを愛してくださる。たとえ自分は弱くても、主が強かったら恐れはない。そういう賛美であるわけです。 確か6月に入った頃だと思いますけれども、まあ、今もう梅雨に入ってますが、もう川の水が増水した。そして小学生の子どもがその増水した川で流されている。それを見た、まあ、70代の男性がですね、川に飛び込んで助けようとした。残念ながらその方が亡くなったというような、そういうニュースを聞きました。多分子どもが流されている姿を見て、もう思い立ってもいられなかったんではないだろうかと、もう愛のゆえの行為だったんではないだろうかと、そのように思うわけです。誠の神様、救い主は心配してくださる。その心配するっていうのは、黙って見ているっていう意味ではないわけなんです。それこそイエス・キリストは天の御蔵を捨てて、そしてこの世の罪だらけの世の中に私たちと同じ人間となって生まれて、この世に飛び込んでくださった。そしてそれどころか、私たちをその罪の滅びの中から引き上げてくださり、その代わりにあの十字架にかかって、私たちが払わなければならない罪の代価を命をもって払ってくださった。しかし死の中からよみがえられて、全能の神の御手を持って私たちを支えてくださり、またその腕に私たちを抱き留めてくださって、私たちを憐れみ癒してくださる。イエス・キリストは私たちを愛し、また何よりも私たちを心配し愛してくださる方であるということです。じゃあ私たちは何をしたらいいのか、どうすれば私たちはこの神様の救いに預かることができるのか。それは自分の一切をこのイエス・キリストに明け渡す、委ねるということです。もう自分のすべてをもう神様にお任せする、それが信仰です。だから私たちは行き詰まってもう何もできないと、そういう時にもうたった一言、神様お任せします、そうお祈りすればいいということです。そうするならば神様が私たちを心配してくださる。いや、心配するどころか神様はこの私たちを背負ってくださる。私はこんな話を聞いたことがあります。もうずいぶん昔の話ですけれども、アメリカのナイアガラの滝のところで、一人の大道芸人が大きなこのロープを張ってその上を渡るっていうですね、芸を見せていたそうです。で、ある時にもう大人ぐらいの重さのあるそのリュックをですね、背中に担いで彼はそのロープを渡っていった。もう下はナイアガラの滝がもう落ち込んで、もう水煙を上げて命はない、そういうところを彼は歩いて渡ってみせた。それを見ていた観客の人たちはもう拍手喝采で彼を迎えた。その時に彼は見ていた人たちに言ったそうです。この中でこの私の背中に乗って一緒に綱を渡る人はいませんか。もう観客はシーンとして、もう黙り返ってしまった。するとその中に一人の男の子がですね、はいと言って手を挙げた。そしたらその大道芸人は手招きして、そしてなんとその男の子はその人の背中におぶさった。そして二人はそのロープの上をですね、まあ長いこの物干し竿みたいな棒を持ってバランスを取りながら、その男の人は渡っていき、そして帰ってきた。もう観客たちは総立ちになって拍手をして迎えたそうです。 そしてその後で一人の人がその男の子に、坊や、お前は本当に勇気のあるやつだ、怖くはなかったのかと尋ねたら、その男の子は全然怖くなかった、お父さんの背中の中に乗っかってたらもう全然怖くない、そう言ったそうです。なんとその男の子はその大道芸人のもう父親だった。もう父親の背中に乗っかってたら何があっても大丈夫、それで渡ってくることができた。ですから私たちも全能の神様のもう背中におぶさって全てお任せするならば、神様は危険な道をも私たちを乗せて運んでくださる。旧約聖書のイザヤ書にも、年老いた私たちを背負ってくださるという、そういう言葉が出てきます。また詩編の23編のところにも、ダビデという人はですね、この死の影の谷を歩くとも私は災いを恐れません、主が共におられるからです、彼はそのことを歌っているわけなんです。主なる神様が共におられる、そして神様が背負ってくださる。私たちはいろんなことを思い患ったり心配しますけれども、しかしこの聖書に書いてある神様の約束は、神があなた方のことを心配してくださるからですとですね、はっきりと言われているわけなんです。私たちは私たちを心配し、いや愛してくださって、私たちを追ってくださるこの方に全てを信じてお任せしていくものにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちの思い煩いや心配一切を、また神様はもう私たちを丸ごと背負ってくださると約束してくださっておられます。どうぞ一切のことを全て神様にお委ねし、そしてまた神様を信頼して、どうかまた背負っていただいて私たちを導いてくださるようによろしくお願いいたします。そしてまた神様によって平安と喜び、そしてまた私たちの人生の目的をはっきりと知らしめてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。